スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
営業の無駄って何ですか？
営業の無駄ね、はいはい、僕はね、もう無駄ってめちゃくちゃ嫌いな言葉の一つなんですね。無駄な努力だとか頑張っても報われない努力っていうのは、まあもうすごい嫌いですよと。で、高度経済成長のように頑張ったら報われる時代ではないですから、成果につながらない無駄っていうのは僕は徹底的に排除したいわけですね。じゃあその営業の無駄って一体何ですかと。無駄って僕は2つありますよと。で、1つ目が移動時間で、2つ目が買わない客に営業することっていう、この2つですね。で、特に1つ目の移動時間っていうのは、これは僕が言っていたっていうよりかは、ランチェスター戦略の武田先生がおっしゃってたんですね。で、ああなるほどなと。生産性が全くない時間だから、それはもう無駄ですよと。営業の移動時間っていうのは無駄ですよってことを言ってるわけね。で、ああまあなるほどなと。だけど僕はそんなに無駄だとは思えないわけね。なぜかと言ったら、売れたらいいじゃないっていう例えば移動時間がすごく長かったとしても、1時間かかったとしても、それで売れたら、まあその移動時間が報われるわけだから、全く無駄にはならないんじゃないかと思うわけですね。だって成果につながるわけだから。で、僕が一番思う無駄って一体何かっていうと、買わない客に営業することと。もうこれが本当無駄だなと思ってるわけですね。で、戦略が間違っていると、そういう無駄をもういっぱいやることになるんですね。だから営業するんだったら、分かってなきゃいけないことが3つありますよと。何かっていうと、まず1つ目が自分のお客さんが誰なのかと。で、2つ目が自分のお客さんがどこにいているのかと。で、3つ目が自分のお客さんの悩みって一体何なのかと。これらのお客が誰なのかが分かっていませんと。お客さんがどこにいているのかも分かっていませんと。で、お客さんの悩みも全く分かっていませんと。分かっていませんってこの3つの状態で、だから一生懸命頑張りますとか言われても、そんなの頑張っても無駄なんだよと。で、頑張って売り込みします、営業かけますって言っても、お客さんからしたら迷惑以外の何者でもないわけですね。まあ、つまり何も考えてないってことなんですね。
けど頑張ったら売れることもあるんじゃないですか？
そうですね、はい、頑張ったら、ね、売れる時が、ね、ごくごく稀にあるんですね。これがもうマイノリティすぎて、その記憶に残っちゃうんですよ。例えば上司の方だとか先輩営業マンが、いや頑張ったら売れるんだよねとか言って言うことがあると思うんですね。いや 俺もこんなことがあったんだよって言って、その無駄だと思ってたんだけど、頑張ってみたら売れたことがあるから、まあ、やった方がいいぞとか言って、部下だとか後輩の人に言うことはあると思うんですけど、そんなのはね、もうマイノリティすぎるんですよ。普通にやってたらそんなことありえませんよと。僕も何度もあります、何度もあるんだけど、そういう、マイノリティすぎて 99.9% 断られてるのに、その 0.1% が鮮明に残ってて、頑張れよとか言っちゃうわけですね。無駄です、そんなの。
例えば何回も何回も通ったらってことですかね。1ヶ月ずっと通った
らとか。そうそうそう、そういうのもある、もう無駄、そんなの。買わない客のところに何度も何度も足で通っても意味がないですよって。お客はうざーって思いますからね。例えば、まあ、もう一個その無駄な例でいくと、例えば英語をね、例えば千里さんがさ、英語を教える先生だとして、 わしは英語なんか話さなくてもあのいいやっていうその頑固者のおじいさんに英語を教えるのと、もしくはそのいやあの英語を学びたいんですと、あの将来的にもやっぱりねあの役に立つと思うしとか、英語を学びたいんですっていう若者がいたとしたら、千里さんはどちらに教えたいと思う？
いや、英語を学びたいって本
だよね、はい、英語を学びたいですって言ってる人に英語を教えた方がどれだけ楽かと。だって英語はいや、わしはそんな英語で、ね、話せなかったからといって苦労した覚えはないんだとか言ってる人にいや英語の重要性をいくら解いたとしてもうるさいとか言って言うしね、もうそんなのはものすごく苦労するだけで報われない努力なわけね。それよりかはいや英語を学びたいんです、例えばその知見を広げたいからだとか、テストの点数を上げたいからだとか、あの例えば好きなアーティストのそのね、あの歌詞が知りたいだとか、英語のその洋画ね、映画をちゃんとその字幕とか吹き替えじゃなくてその役者の声でちゃんと理解したいんだっていう意味があって英語を学びたいんだっていう人にその英語を教えた方がどれだけ意味があることかっていう話ね。うん、それなのにその英語なんてこんなもん知らんとか言ってるやつにどれだけ英語はこれから大事になるんですよって言って英語の重要性を説いたとしてもそれは伝わらないわけだから、そんなのはダメね。だからそういうのは無駄ですよと、うん、だからあのそっちの方がね、学びたいですって言ってる人に対して営業した方が楽だし、まあ教えがいもあると思うんだよね。うん、
けどもう無駄なことしない、したくないっていう若者もいるんじゃないですか、最初からもう無駄なことはしたくないって
。あ、もしその失敗したら、もし間違えたりだとか失敗したら全てやってきたことが無駄になっちゃうから、はいはい、あのやりたくないみたいなね、そういうやつはね、はい、クソですね大っ嫌いです、そういうクソですね、そんなやつはね、はい、トライして挑戦してミスった、失敗したってなってもデータが残るわけですよ。あ、こういう人は客じゃないんだなとか言って、あ、こういうふうに言えばうまくいくんだなとか、データが残っていくのに、その失敗するっていうのが怖くて失敗を恐れて何も行動しないっていうのがもう一番クソなんで、そんな風になってダメですよと失敗やミスを恐れてはいけませんよと、失敗ミスはあって当然なのよね、あって当然だから、それはもうそれ乗り越えていきましょうねと。だって一番最初、例えば営業マンだったとしたら自分のお客さんが誰なのかわからないし、どこにいてるかもわからないし、悩みがわからないわけね。だからそれを調べましょうねと、調べるためにもうとりあえず自分の得意な客層とか一体何だろうってわからなかった時は、その自分の得意な客層を知らなきゃいけないわけだから、全員にアタックしなきゃいけないわけね。例えば20代30代40代50代60代っていう年代別に分けたとして、自分の得意な客層はどれなんだろうと、でもしアタックして失敗するのが嫌だから動きたくないっていうのはもうクソね、そんなのはそうじゃなくて、一応全部総当たりに当たっていくと。である程度やっていったら、あれ俺は例えば50代に何回もあの商談に行ってるけど全然うまくいかないんだけど、だけど20代にの人とか30代のところに行くと結構決まるんだけど、あ、もしかして俺って30代が得意なのかもなとか、例えば都会 の社長さんと田舎の社長さんがいてて、あ、じゃあ俺田舎の社長の方が売れやすいなとか、まあ、そういうのがあると思うわけね。まあ、もちろん業種とかでもその、ね、土木関係の建築関係の社長さんには俺売りやすいんだけど、だから弁護士だとかその資業と言われる先生方には俺売るのがめちゃくちゃ苦手なんだよなとかいうのが分かると思うわけね。そういうのをそのデータが積み重なっていくから、それはそれでありなんだけど、それすらせずに失敗が怖くてやりたくないっていうのはもうダメですよと、うん、人生無駄っていうのはほとんどないわけですから、無駄にならないように考えましょうねと何も考えずに一生懸命頑張りますっていうのは無理よ、そんなの。それが通用していたのはその高度経済成長期の時ね。その時は全員が右肩上がりにズワーって上がっていったから、例えばもう外れていた努力をしていても一緒に上がっていったわけで、だけど今はそんなもう右肩上がりの、ね、日本は経済成長してないわけですから、一生懸命頑張るっていうだけでは上がっていかないですよと、ちゃんと考えなきゃダメね、考えましょうねと、考えもせずに何も考えずに一生懸命頑張りますって特攻ですっていうのは、それはもう営業の無駄ですよと、考えましょうと、 考えて営業しましょうねと。マーケティングっていうのは考えるところから始まっていきますから、自分のお客さんは誰なのか、じゃあ制約率の低いお客さんのところに行って一生懸命頑張るよりかは制約率の高いお客さんを見つけ出して営業に行った方がいいわけですよね。さっき の英語は嫌いじゃっていうジジイに対して営業を一生懸命するのか、それとも、ね、英語を学びたいですっていう若者を見つけてきてその営業するのかの差になりますからね。だからぜひ考えましょうねと言いたいです。営業の無駄っていうのは、僕は移動時間というよりかは制約にならないような人のところに行って営業するっていうのが僕は一番の無駄だと思っていますから、そういう無駄を排除しましょうねと。排除するためには考えましょうねと。考えて考えてやっていけばその無駄を排除することができますよと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。